ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
1月24日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組なんですが、ちょっとまず電車の情報が今入りましたのでお伝えしておきます。私鉄京王線は中川原駅と分倍川原駅の間で発生した人身事故の影響で、府中駅と高畑不動駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。府中駅と高畑不動駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。で、京王電鉄によりますと、運転の再開はこの後4時20分頃の見込みということですので、ご利用の予定の方は、ね、ご注意ください。
何かの場所に何かの時間までに行かなきゃいけないっていう時に、まあ、公共交通機関を使おうと思いますよね。車で行ったらまあ時間が、は
い、ちょっと読めない、
読めないので。でも公共交通機関使おうと思って行って駅に行ったら電車止まってるとか困りますからね。
これはね、本当困る。
まあ、いち早くですね、この番組の中では、
はい、
動きました等々の新しい情報を更新していきたいと思いますので、引き続きお聞きをいただければと思いますが、
はい、お願いします。
ご報告させていただきます。
何でしょう、またドキドキしますね。
違う、昨日の続きです。
はいはい、
昨日オープニングでお話ししたようにですね、本番始まる前に、コンビニで買ったザルそばを
もう
ザルそば、不思議ですね。コンビニのザルそばってザルそばって書いてありますが、ザルは入ってないですよね。
あ、確かにね、そうですね。
ザルそばと盛りそばの違いは何だか知ってますか。
ザルに、あ、でも両方
ザルそばと盛りそばの違いは、基本的に蕎麦屋さんに行ってザル蕎麦と盛り蕎麦で言うと、
わかんない。
一般論で、私の乏しい知識によると、
はい、
ザル蕎麦の方が若干値段が高いはずです。で、なんでザル蕎麦の方が若干値段が高いかというと、盛り蕎麦って何もついてないんです。だ、基本的にわさびとネギはついてますよ、薬味にね、
はい、
だけど盛り蕎麦はまあ蕎麦なんですよ。ところがザル蕎麦っていうのは、私の知識に基づくと、うん、刻み海苔が上に乗っかってます。多分海苔が乗っかってるか乗ってないかの違いで、盛りそばかざるそばかを区別している蕎麦屋は結構あるんじゃないかと思いますよ。だから海苔の分だけざるそばが高くてですね、昨日私が買ったコンビニのそばはざるそばって書いてあるんですよ。ざる、
はい、
のないざるそばですね。ざるのないざるそばを食べようと思ったら、めんつゆをひっくり返して
もう、ね、
テーブルの上にわーっとこぼれて、これはこのざるそばをつゆなしで食べるのかと。
はい、
そのコンビニのそばだから、いや、そば自体にそんなに美味しいというようなこともないだろうに、これを何にもつけずに食べるのはさぞかし辛いだろうなと思ったら、私はとっさに、机の上に広がった、そばつゆの上にそばをバッと開けて、そこでぐちゃぐちゃっとかき混ぜて、テーブルにこぼれたそばつゆをそばで吸収させて食べましたというエピソード
を。汚いテーブルの上でそばを合わせたんですよ、つゆと一緒に。
まあ、会社の汚いテーブルと、今イミジクも増山さんがおっしゃいましたけれども、
いつ
もこの番組で本番始まる前に新聞を読むという丸テーブルというのがあって、直径 1.5 メートルぐらいの4つ椅子が置いてあって、基本このフロアに来た人たちがちょっとした会合等で使うと、
自由に使えるんですよ。
まあ、広角泡を飛ばしながら、まあ、今大抵の方マスクしてますから、唾がそのまま飛ぶことは少ないとは思いますが、まあ、部屋における細菌であろうとかウイルスであろうとかがいっぱい降り積もっているであろうというところに、 めんつゆをドッバーと開けてうわちゃーと思ったんで慌てて、そばの方をそのめんつゆの上にドーンと置いて、
ありえます、机で調合するんですよ、シャクサ
ッとやって、それでもう一遍
もう引いてますよ、みんなドン引きですよ、今日改めて聞くスタッフ、
器に戻して食べて、その時食べた時にはもう必死だったんで食べたんですが、食べ終わった後でこれはいくらなんでも気持ち悪いと
そりゃそうですよ、
すげえ反省してですね、はい、その後どうなるかということでお腹も痛くなるんじゃないかと思って今日、はい、朝を迎えたところ、はい、いやーびっくりしましたね。
何ですか？
私お伝えしているように、うん、去年の年末から今年にかけて台湾に行ってですね、はい、台湾屋台でむっちゃじっこいものを食べた挙句、ほぼ徹夜状態でタイから帰ってくるということが2週続けたもんですから、はい、もう胃腸の状態最悪で、もう今年年初からお腹が痛くて痛くてですね、あまりに調子が悪いから、はい、これは何かの病気に違いないということで、うん、急遽、内科のお医者さんを予約して内視鏡検査まで受けて、ね、結果的に何もなかったというお話はもうこの番組でも、させていただいているぐらい、とにかく今年もうあの1月24日ですけれども、年初からお腹の調子が本当に悪かったんですが、はいはい、今日今年一、はい、調子いいです。
いやちょ
胃腸の調子が今日今年で一番いいんです。
あ、そうですか。
おいで、おそらくですね、はい、どうも日本日本放送のテーブルの上にすくっている細菌やウイルスというのが、どうも私の体にあったんではなかろうかさ。
辛坊さんと相性がいい細菌なんだ。ホコリとかね、そういったものがね。
いや、そうしてね、私考えたんですよ。そうして考えた時に、ワンちゃんいますよね、はい。ワンちゃんと我々人間同じ哺乳類でですよ、はい。胃腸の働きがそんなに違うとは思えないんです。わかんないですよ。私あの、うん、生物学者でもなければ動物学者でもなければ医者でもありませんから。はいはいはい、ただあの犬ってさ、ワンちゃんってさ、結構道端のもんなんか食ったりなんかするじゃない。
拾い食いしちゃったりね。
それだからといって別に死んでるわけでもないわけで、
そうですけど、
まあまあ寿命は確かに人間に比べれば短いかもしれませんが、そうするとあれ見てるとさ、俺ら別に大抵のもん食っても大丈夫なんじゃないか。
じゃあ辛坊さんはワンちゃんと同じことすべてできるっていうんですか。
ワンちゃん、
ちょっと冷静に考えてくださいよ辛坊さん。
ふっとどうでもいいことを思い出しましたけどね、はい、
何でしょう、
今年そういう事情で年末年始台湾に行ってたもんですから、はいはい、毎年恒例私1月1日に大阪天満宮というところに行くんですよ、この大阪天満宮というのは菅原の道真公ゆかりの、うん、まあ、天神祭りというのが、うん、日本三大夏祭りかなんかのうちの一つでありますよね、はい、あのだいたいまあ7月の24日にも本宮を迎えるんですが、船渡御って言ってですね、神様を乗せた船が淀川、まあ、大川を上り下りするというような行事がある老舗、もう伝統の大阪天満宮というのがあるんですが、私あの結婚式をですね、新式でこの大阪天満宮で挙げたというようなこともあり、毎年必ず1月2日までに年初から2日までの間に大阪天満宮にお参りに行くということをやるわけですね、はい、今年は年末年始台湾にいたんで行けなかったんですよ、うん、でその後お腹が痛くなったりなんかして体調が今年年初からずっと悪いので、これはやっぱり神様にお願いに行っといた方がよかろうということで、うちの奥様と2人でですね、大阪天満宮に1月10日を回ってから行ったんですよ。10日過ぎでもね、日曜日に行ったんですね。干したところが
何ですか、
本物の、はい、本物の猿回しが来てましてですね、これがまた見てたら可愛くて賢いのよ、
うんうんうん、
ね、な一部にまあ欧米なんかの観光客なんかに虐待だと言われてるらしいですけども、でも私なんか素朴に見てて、このやっぱりね、人間と猿との触れ合いというかですね、うん、この人間側と猿の側との心のつ、うん、なんか触れ合いというか通い合いみたいなものが、うん、こう舞台の袖から垣間見えたりなんかしてですね、はいはい、もうそのお猿さんが可愛くてですね、うん、素敵だなと思ったんですが、はい、それ見てたら、どうもやっぱり人間より猿の方が賢いんじゃないかというようなことも今年体験してるんで、おそらく昨日あたりからふっと考えた時に、いやー、テーブルの日本放送のテーブルの上にぶちまけたね、ぶちまけた、あの天つゆじゃない、そばつゆぐらいすすったところで死にはしねえだろう人間は、とな
かなか死にはしないと思いますけど、
その上今日今年一番体調がいいと
そうですか、それは良かったです。
体調がいいためにはやっぱりね、腸の中にはあのものすごいたくさんの細菌がいます。 ますから、はい、ね、細菌が、ね、この細菌は善玉菌とか悪玉菌とかいろいろあって、うん、まあ、善玉菌で人間の体ってコントロールされてて、やっぱりお腹の中の腸の中の細菌のバランスが崩れると体調全部が悪くなるっていうのがあります、はい、ありますよね、うん、それも皆さんご存知ですよね。
そうですね、
今日一、いや今年一、私腸内バランスが今いい状態ですから。
分かりました。日本放送とじゃ
もう皆さんおすすめします。このスタジオ会話にいる人は今日帰りがけですね、はい、その辺のテーブル全部舐めて帰った方がいいと思う。い
や、ちょっとでもね、絶対やめてくださいね、する人いないと思いますけど。
参考にしてください、はい、
ならないと思いますけど。
どうぞ先お進めいただいて。下
さんは日本放送と非常に相性がいいということが分かりましたんでね。
あ、そういう文脈で捉えるか。
末永くねお付き合いくださいね。
そこですか。
そうですよ。さあ、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価大幅続伸しました。昨日と比べて393円15銭高い 27,299 円19銭で取引を終えました。節目となる 27,000 円台をおよそ1ヶ月ぶりに回復しました。前日のアメリカ株式市場が上昇したことを好感した買い注文が膨らみました。で、為替相場、現在1ドル130円10銭付近で取引されています。昨日のこの時間と変わらずとなっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台にズームするニュースは、領空侵犯で緊張が高まる韓国、北朝鮮の動向はということで、東海大学教授のキムキョンジュさん。
出たな、キムキョンジュ。
ね、お久しぶりですよね。
あ、そうですね、今日スタジオいらっしゃるんですか。
はい、いらっしゃいますので。
あ、楽しみですね。マスクをしてくるかどうか、マスクをしてきた場合に、はい、マスクの下に化粧をしているかどうか、ここが今日のポイントです。
まあ、いつも肌ツルツルでね、羨ましい感じです。ツルツルですね。
やっぱり唐辛子はいいんでしょうかね、体にね。
どうなんですかね、そこも詳しく聞きたいですけど。
まあ、私さして興味はないんですけど。
興味あります。私は。
そうですか、じゃあぜひ聞いてください。
はい、いやいや、で、5時台は東京電力 29% の値上げを申請というニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが、今日のテーマ、お題は
正月の神社で猿回しを見た時に聞きたい曲。
お正月の神社で猿回しの芸を見たときに聞きたい。
ただし、はい、モンキーズと五大吾は除く。
モンキーズと五大吾を除く。あ、これはいいですね。
まあ、モンキーズと五大吾、五大吾、モンキーマジックなんかものすごい勢いできそうじゃないですか。その五大吾と、それはちょっとイージーすぎるだろうと。
そうですね。
いうことで、はい。
もうちょっと頭の体操をしてもらってね。
五大吾とモンキーズを除いてお願いします、
はい。はい、お待ちしております。こちらも選曲の理由を書いて、zoom@1242.com まで送ってください。さあ、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣は昨日、衆参両院で施政方針演説を行い、急激な少子化への危機感を訴え、次元の異なる対策を実現すると決意を表明しました。歴史的な物価高の中で、今年の春闘が事実上スタートしました。 労使ともに例年になく賃上げに積極的ですが、手法や水準をめぐっては意見の隔たりもあり、どの程度の賃上げが実現するか注目されます。今日日本列島は寒気が流れ込んで冷え込み、北日本では雪が降りました。あさってにかけて強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となる見通しです。太平洋側でも大雪の恐れがあり、気象庁は路面の凍結による交通障害や暴風雪、高波への警戒を呼びかけました。ブラジルのルラ大統領とアルゼンチンのフェルナンデス大統領は昨日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで会談し、南米共通通貨の創設を目指す方向で意見が一致しました。東京都狛江市の強盗殺人事件で、現場近くから逃走したレンタカーが事件の翌日に見つかり、中野区の強盗傷害事件で逮捕された金沢市の男が使っていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。マンションの住人を殴っておよそ7000万円相当の金品を奪ったとして、警視庁は八王子市の職業不詳鈴木良一容疑者を住居侵入と強盗致傷の疑いで逮捕しました。狛江市で発生した強盗殺人事件など関東地方で相次ぐ強盗事件との関係は不明です。埼玉県や大阪府などの高校に今日、生徒や教員を殺害するなどと書かれたファックスが届いたことが各教育委員会への取材で分かりました。午前の段階で合わせておよそ190校で休校などの措置が取られた模様で、警察に相談している学校もあります。昨日、名古屋市中川区の路上で名古屋臨海高速鉄道の委託業者が線路の置き石をするカラスを追い払うために飛ばしていた鷹が、散歩中の小型犬のトイプードルを襲い、犬を守ろうとした飼い主の女性が手の指に軽い怪我をしました。怪我人が出たことを受け、駆除作業は中断しています。
さて、結構ね、喋ろうと思えばいくらでも喋れるネタはあるんですけど、じゃあ直近の皆さんの記憶に新しいカラスの話からしますか。
はいはい、
そもそも論なんですが、はい、カラスがなぜ線路に置き石をするのかと、
これがね、長年謎というかですね、
あれ遊んでるんじゃないんですか。
それがですね、まずその電車会社にとっては、鉄道会社にとっては置き石っていうのは、列車脱線転覆の可能性がありますからね。
怖いです、怖いですよ。
とてもじゃないけど放置できないわけですよ。で、基本的に今までの例で言うと、置き石というのは、まあ、小学生ぐらいの子供さんがですね、なんかいたずら半分に置くとか、まあ、私の同級生なんかもなんか1円玉とか10円玉とか線路の上に置いて、なんかぺったんこになるのが嬉しいみたいな。
いけないですね。
そう、ダメですよ。それ、脱線しますから、脱線したら人の命に関わりますから。
そうです。
とてもじゃないけど、そんなもう親賠償金払えるような額じゃないですから、もうとにかくそういうことをしてはいけない、当たり前の話です。置き石も同じ文脈でダメです。脱線して、人命に関わりますからね。で、鉄道会社としては、でもいくらキャンペーンしていくらダメだって言っても置き石が絶えないと、で、何なんだと思って防犯カメラ設置して調べてみたら、あれ？カラスじゃんっていう。これ全国で結構発見されてるんですよ。はい、で、動物学者にね、なんでカラスは、カラスの得にならないのに置き石するんですかと聞いてみたら、どうやらその動物学者の皆さんが言うには、まあ、そのカラスに聞いたわけじゃないんで、本当か嘘かわかりませんが、動物学者の分析によると、どうもカラスというのは、食べ物を蓄える習性があると、ね、で、食べ物を蓄えるときにどういうところに蓄えるかというと、まあ、穴みたいなところにしまっとくと。
隠しやすい。
で、カラスはどうやら線路と下に石がゴロゴロしてますよね。枕木があって石がゴロゴロしてますよね、はい、隙間の間みたいなところに取ってきた餌を隠すんだけど、ここがカラスのすごいとこで、自分が
どこに餌を置いたか忘れちゃうので、はい、自分が餌を置いた印に、うん、線路のところに石を乗っけて目印にしてるんじゃないのっていう説があって、
そんなに賢いんですかカラス、
う
ん、
賢いっていうかアホっていうか
ですね、アホっていうかでもすごいですね、
はい、どうもそういう習性があってカラスは置き石するんじゃないの。だからね、カラスが置き石してるところを調べに行くと、その近くに、カラスの餌みたいなものが、こう、しまってあったりなんかするんで、やっぱりそれじゃないのか、と、動物行動学の専門家はそうおっしゃってるんですが、もう私は正直言って、それは物で読んだだけですから、嘘か本当かわかりませんけど、一応そういうことになってるらしくて、で、まあ、鉄道会社にとっては、子供とか人間がやってるものはいろんなキャンペーンで防ぐことができますが、うん、カラスにはポスター貼ったってダメなんでもう追い払うしかないと、うん、で駆除ということになるとやっぱね、はい、生き物殺すなとかいろんな観点から批判が来ることもあるんですが、うん、だからそっから追っ払う、これ私ね結構全国の自治体で やるんだけど自治体とか鉄道会社やるんだけど、はい、そこで追っ払っただけで他のところ行っちゃったら意味ねえだろうと思うんだけど、まあそうですね、どうもだけどねタイミングによったらうまい具合なタイミングで追っ払うとですね、栄草って言って巣を作って子供を作るというタイミングを逃したりなんかするんで、それで数が個体が減るということもないではないんで、だから追い散らすという方法は単にそこからいなくなる以上の効果があることもあるらしいんですが、その追い散らすためにどうするかというと、一番有効なのがこの猛禽類というですね、鷹の天じゃなくてカラスの天敵みたいな鷹みたいなやつを放すことによって、カラスは怖いから逃げてくるという、これが一番平和的でいいだろうということで、はいはい、専門業者というのが今すごくてですね、だいたい1回の駆除っていうかね、1回セットでお任せするといくらぐらいかというと、はい、私が今日調べた段階では30万円ぐらいで受け取ってくれるらしいです。
1回
っていうか、ワンセットだと思いますね。ワンセットね。だからワンセット何回とかあるんでしょう、きっと。そうすると、鷹を使って、カラスを、追い払ってくれるということで、今回、この、小型犬を襲いかけて、犬を守ろうとした飼い主の女性が怪我をするっていうのは、確かね、8回かなんかのユニットでやるはずの6回目かなんかで、やっちゃったっていう話なんですが。だけどこれ怪我人が出たんで、ちょっと駆除作業が中断するということなんだけど、普通はこういうことはないんだろうけれども、たまたまこういうのはそういうニュースになりました。鷹
も本能でね、
まあ、そう、これも鷹怒ったところでね、
そうしょうがないですがね、
しょうがないですからね。今日なんか冒頭から犬とか猿とかの動物の話題がこう
動物満載ですね、
はい、今日動物つながりで番組をお届けしております、うん、さあ動物つながりといえば、
はい、なんかありましたっけ動物つながり。
岸田政権が
それはどうなんでしょうかこの流れは
ちょっと違いますよね。今なんかサブコントロールームで全員が立ち上がって違う違うって言ってるぞ。
そうですよ。
そうですね。違いますか。そうですか。違いますね。はい、ということで岸田政権は、まあ、冒頭のニュースに帰りますけれども、異次元のとこの間までずっと異次元の少子化対策、ね、異次元の少子化対策って言ってたんですが、はいはいはい、昨日の施政方針演説では、うん、次元の異なる対策、
これはさらっと変わりましたけど、
いや次元の異なる対策と異次元は同じだろうと思うんですが、なんか異次元異次元って言い倒して、うん、何が異次元じゃこらみたいなことで結構揶揄されたりなんかして、異次元というのを使うのに抵抗感を覚えたんだろうと思います次元の異なる対策、うん、もう本当なんかねこの政権言葉遊びがひどいわ、うん、で言葉遊びと同時にやっぱ岸田政権ってもう何回も言ってますがポピュリズムの権化みたいなもので、やっぱ政権維持のためには自民党右派の支持層をがっちり抑えることが、どんだけ世の中全体の支持率が下がっても政権安定には大切だということを、まあ、学習してるわけですよ。でやっぱり歴代自民党政権で長続きしたところっていうのはアメリカと自民党保守派を味方につけたところの政権は長続きします。でアメリカと自民党保守派、自民党右派の支持を失うとあっという間に崩壊するというのがありますから、岸田政権はどんだけ世論の全体が支持率がどうのこうのなんて全く気にしてないですよね。じゃあその今言った堅固な支持基盤みたいなところさえ抑えとけば政権を去らなくて済むということなんだけど、ちょっとあまりにもそのあたりに対する人気取り政策というのはですね、目につきすぎる感じがしますね。私はちょっとやっぱこれポピュリズム行き過ぎちゃってるよなって、その割にやらなきゃいけないことやってないと、はい、まあコロナの対策なんかの政策転換なんかもどう考えたって、ただまあこれコロナの対策なんかやっぱりね、最近の世論調査見てると面白いのはね、
一般的に今回のコロナをいわゆる2類相当から5類に引き下げることについて賛成ですか反対ですかみたいなことを聞くとですね、はいはい、世代的にだから一般トータルの数字なんか意味がないわけですよ。見るとやっぱ20代30代40代50代60代70代と年齢層が上がるに従って、はいはい、いや今通り厳しくやってほしいっていう人が増えてくるんです、だけどそれ年齢というよりは昼間のワイドショーをどのくらい見ている世代かによるんじゃないのっていう感じが ね、
あるかもしれないですね、
は
い、
私はものすごくしますって言ってる間に時間になりました、はい、
時間です。
コージーアップ番組イベント第2弾飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール
4月28日日曜日飯田浩司、新葉一華そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケットそしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
1月24日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さん、やっぱりね、このズームをお聞きのねリスナーの方は本当素晴らしいですよ。
何がありました？
聞いては見るもんでした、はいはい、岩手県のそば好きさん、男性の方。ほうほうほうほう。ザルそばと盛りそばの違いは、つけ汁が1番だしか2番だしかの違いです。
へ
で、配膳する方が間違わないように目印で海苔を乗せているのです
あ、そうなの。
で、最近は出汁も一緒で海苔を乗せてるかの違いだけの店が大半ですが、ということですね。まあ、まんざらね。
ちょっともう一遍聞かせてください。何ですって？
ざるそばともりそばの違いは、つけ汁が1番だしか2番だしか、はいはい、
つけ汁ってつけ汁ですね。私がテーブルの上にぶちまけたやつですね。あれが1番だしで取ってるのがざるそば。
そう、
高いよね。ざるそばの方が高いよね。
そうですね、そうですね、そうそうそう。
で、2番
だしがもりそば。
はは
ー。で、だから配膳するとき分かんなくなっちゃうから、海苔を乗せてっていうのが基本だったそうです。
ああ、そうなんだ。だけど今、はい、どこのそば屋でもつけつゆは一緒だろ。
そう、だから最近では、まあ、その違いをね持たないお店大半らしいですけど。
そうなんですか。
もともとはそうらしいですよ。
私の知り合いの家族はですね、はい、出前でそばを頼むとき必ず盛りそばを頼んで、うん、海苔だけ自宅で乗っけてざるそばにしてた友人がいますけれども、じゃああれは違うんだ。やり方
きっとね、こういうちゃんとこういうお店だとね。
そうですか。そりゃ知りませんでした。
知りませんでした。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本当、世の中知らないこといっぱいあるの教えていただきますよ ね、
全く
ですね。本当にありがとうございました。もういいですか？もう一個いきますか？
あ、お願いします、
はい。神奈川県横浜市の横浜の夏番長さん、45歳男性の方。
ほうほう。
オープニングでワンちゃんは拾い食いしてもお腹を壊さないと言っていましたが、そもそも拾い食いはしませんよ。それにワンちゃんもお腹は壊しますよ。
あ、そうなんだ。
うちの犬カノンちゃんは日曜から町内の菌のバランスを崩して午前中病院に行ってきました。なのでワンちゃんより辛抱さんの、
私町の中かと思った
腸内菌ね、このお腹の中ね、はいはい、でバランス崩して病院に行っちゃったと。なのでワンちゃんより辛抱さんの方がお腹が強いと思いますと。
なるほど、そういうことか、うん、それは自慢なんだろうか
もうワンちゃんより強い、
いや、そうですね。私何が衝撃かって言ってですね、さっきその日本放送の丸テーブルの話をしていたら、はい、ここに出入りしてらっしゃるタレントさんがよくそのテーブルの上で犬でワンちゃん遊ばしてるって話して、ね、おいおい、ね、なんだよそれ。
某タレントさんのワンちゃんがテーブルのところに座ってます。
あ、そうなんだ、はいはい、最初にその某タレントさんの名前だけ聞いた時は美人女性タレントさんだったんでおお、あの人の関係なのかと思ったのワンちゃんって
言われた時に、ノワンちゃん、そう、タレント
ドテッとひっくり返ってしまいましたけど。
そうなんですよ、
はい、まあ、いろんなものが
今いろんな中がそのお腹の中にね、
どっちことねえわそんなもん、はい、ありがとうございます
、はい、ということでまだまだメールお待ちしております。
ただし皆さん真似しないでくださいね。
そう、真似しないと思いますけど、大概は
そうです、ね、
一応ねしないでください、ね、
そばつゆテーブルの上にぶちまける人いないっしょそれ、うん、
はい、その上でね、そばを絡めて食べると汚いですからやめましょう。さあ、メールは ZOOM@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストのお題は、お正月の神社で猿回しの芸を見た時に聞きたい曲、なんだっけ、モンキーマジック
そうですね、五代醐とモンキーズは除く、
モンキーズは除くということで、はい、よろしくお願いいたします。お待ちしております。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げるニュースはこちらです。領空侵犯で緊張が高まる韓国、北朝鮮の動向は。去年の12月、韓国軍合同参謀本部は南北軍事境界線に近い首都圏京畿道などで北朝鮮から領空侵犯したとみられる無人機5機が飛行したと発表しました。韓国側はドローンは偵察が目的だと指摘、韓国軍も対抗措置として北朝鮮側に偵察機を飛ばして軍事施設を撮影しました。年が明けた今も両国は警戒感を強めています。さあ、今日はこのニュースにつきまして、東海大学教授のキムキョンジュさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりです。
久しぶり。
なかなかあの虎の素敵なセーターですね。
だから去年買ったから虎で、あのアウトオブファッションですけど、今年買ったら多分ウサギなんでしょうね。
あ、いや、なかなか素敵な、うん、リリシー虎の、ね、はい、編み込みの。
いや、でも最近こう世界のファッションのトレンドとか見てると、やっぱりこう中国を意識したものが多くて、そう、だから虎年だから虎のものが出てくるとか、チャイニーズドレスみたいなの出てくるとか、やっぱり政治ではね、中国がどうのこうのって言うけど、やっぱり経済の上では強いんだなっていうのをこうファッションなどからちょっと感じますけどね。
さて、今日あのオープニングでですね、キムさんがいらっしゃるということで、マスクをしてこられるだろうか、でマスクをしてきたとした時に、マスクを外した時にそのマスクの下までお化粧してらっしゃるかどうかというのが話題になったんです
が、かけでどうでしょう。
どうすか、
綺麗にお化粧が。
あ、そう、だから今日はもうそろそろ韓国も来月からもうマスクフリーっていうか、マスクしなくていいですよと。
あ、もうそれ発表されたんですか。
そうそう、
来月ってもうあと1週間ぐらい
ですか。もうあとちょっとで。
あ、そうですか。
だからまあもちろん電車とかそういうところではあれだけど、だからまあ日本でもそうですよね。最近マスク基本してるけど、一人だけしてるのもちょっとっていうような雰囲気もあって、今日は辛坊さん久しぶりにお会いするから、もしかしたらまたマスク外してとか絶対言うに決まってると思って。うわ、
読まれてるんです ね。完全に読まれてるなそれ。
はい、備えてきましたよ。
いやいや、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、最近の韓国の話題、一時あの例えば韓国に関して、あるいは中国に関して、ワイドショー等で絨毯爆撃のようにですね、朝から晩までやる時代、タイミングがあるじゃないですか。最近なんかちょっと他の話題、あ、まあ、統一教会その他があったせいか、なんか韓国の話で途切れてますよね。
おっしゃる通りで、
特に多分政権変わって、あのムンジェイン政権じゃなくなっちゃったということで、
だからあの皮肉なものでね、日韓関係のニュースって関係が悪い時にやっぱりニュースになるわけですよ、全てのニュースがそうであるように、あまりいいことって そこまでニュースにならないで、私なんかもう政権交代してからめっきりこうテレビに出る機会が減ったんだけど、
韓国の政権交代ですね、ムンジェインから今の政権ですね、だいたい今の政権ってさ、前はムンジェインってすぐ出てきたけど、今の政権って名前が発音しづらいっていうかですね、
ユンソギョルね。
ユンソギョル、
でもまあユン政権でいいと思う、ユン政権ね。
ユン、ユン、あのイというあの漢字みたいなやつをユンって発音するんですか、あれ。
そうですよ、ユンです
よ。ユンっていうあの名字はたくさんあるんですか。
結構あります。 はい、ただ派閥っていうか、その元々の、はいはい、先祖がなんとかって言いますよね。
だから同じキムさんでも、要するに、まあ、はいはい、あの結婚できるキムさん同士と結婚できないキムさん、あれなんて言うんでしたっけ、
あの俗譜で言う同姓同婚ってやつですけど、あれ、はい、あの憲法上やっぱりそこまでやるのは違法だということで、基本的にはもう自由になったんですよ、ただ法律的に問題がないって言っても、やっぱり長い間の慣習だから、ちょっとこう気にする人、
ね、同じキムさんでも、キムさんでもその、まあ、あのキムさん A とキムさん B とあるわけですよね。そうそう、ルーツをたどっていた
とき
に、
そう、それで言うと同じキムさんでも全く違うキムさん、
だからキムさん A 同士は結婚は基本はあまりしないですよね。
だからその族譜で同じ先祖から出た場合ね、だからキムさんでも先祖が違うと全然赤の他人と同じ、はいはい、でも例えば名字が違っても同じ先祖だと、例えば私なんかはアンドンのキムっていうキムさんなんですけど、はあはあ、同じアンドン出身のコンさんっていう人たちがいるんですね。アンドンってどんな感じですか？コンさん、権力の。
アンドンの。
アンドンっていうのは継承道ですね。継承道の、はあはあ、まあ儒教など非常に保守的な地域なんです。
どのぐらいの確率で、例えばあの例えば町で出会ってですね、好きになっちゃって、よく調べてみたらそのルーツが金さん A で同じだから結婚できないっていう。
でも安藤のキムさんは意外とそんなに多くはいない。慶州のキムさんと金平のキムさんが多いですね。
ああ
分かんないでしょ、ここまで話すると。
だってキムさんってむっちゃ多くないですか？
そう、だから一番
前々から疑問に思ってるんですけど、キムさんっていう金という名字は中国もありますよね。
ありますね。
中国の金さんと韓国のキムさんは何か関係があるんですか？
私もそれ不思議に思うんだけど、はい、まあ関係がないとは言われてますよね。中国の
キムさん、どの程度韓国と中国で名字がオーバーラップするんですか？
ただその中国の、 あの東北っていうか一番東の方はやっぱり朝鮮族の人たちが昔から住んでるので、そこの人たちのキムさんっていうのは明らかに朝鮮半島から渡ったキムさんでしょうから。
いやだけどほら、キンビレさんとは思想的に合わないであろうという台湾のキンビレ、あ、じゃなくて、うん、キムキョンジュさんとは合わないだろうという台湾の、うん、ケンビレイさんいらっしゃるじゃないですか。
お元気かな。
いやでもあの方台湾で確かあの国民党政権が あそこに台湾に渡る前からのキムさんですよね、あそこの。
だから多分それで言うと朝鮮から渡った人たちかもしれないですよね。
ああ、もともとのルーツをたどると、
ね、うん、だっていうのは、あの朝鮮族がそこに住み始めたのはもう高麗時代っていう12世紀とか、そのあたりから、あるいはもっとたどれば本当はもうちょっと前からもね、高麗とかも全部そこら辺だったわけだから、
もう一つついでにどうでもいいこと聞きますが、台湾で王さん、中国で王さんってワンさんっているじゃないですか、韓国に王姓はないんですか？
あります。 あるけれども、明らかにはこの人たちの祖先は華僑なんだなっていう認識はありますね。
そういうことなんだ。
やっぱりオリジンとしては朝鮮半島にはない名字ですね。
王貞治さんの王さんは、うん、あ、そうですか。あ、韓国語でなんて発音する
ワン、
ワンさん、うん、あ、それも中国と似てますよね。
そうですよ。ただ、まあ、日本に比べると名字の数って日本って多分数千ぐらいあるでしょう。で、韓国は、
ごめんなさい、韓国圧倒的に少ないですよね。日本
数百、でもそれでも数百あるって言いますけどね。
はい、いや私なんかもね、その少数名字ですから、
辛抱ってあまりね、は
い、ただこの間ここにいらっしゃったヒャヒャヒャヒャの人もちょっと変わった名字ですよね。
そうでしたね、あの先生で、あの大学のね、教授の方ですね。
気にしないでください。この間のゲストにいらっしゃった方はですね、はい、非常にあのレアな名字の方
で、そうでしたね、
さて、久しぶりに来ていただきました、
うん、
まあ専門家に聞きます。今日韓関係あるいは韓国が抱える問題で最大なものっていうのは何ですかね？
やっぱ外交でしょう。あの国内政治っていうのは、良くも悪しくもねじれ状態が今もう硬直状態みたいになっちゃって、なかなか動かないんですよ。
最近私韓国ネタでほうと思った話がですね、なんかあのムンジェイン政権の時にやっぱりあの北朝鮮のスパイっていうのが韓国国内であんまり表面化することなかったけれども、今政権交代して今の政権下で、あのムンジェイン政権ではあまりフィーチャーされなかった北朝鮮のスパイっていうのが結構韓国国内で取り沙汰されてるみたいな話があったんですが、これどうですか？
やっぱりそのスパイは相当いるということは前から言われてます。問題はそれをだから国がちゃんと取り締まるかどうかの問題で、やっぱりムンジェイン政権の時はどちらかっていうと、まあ、 多めに見てた部分があったというふうに今のユン政権は見てるわけ。だからそこで意外と組織的なそのいわゆる向こうでは官庁っていうんですけどね、そのスパイのこと
ですね、まあ 日本語でも官庁っていう言葉ありますよね。そうそうそう、
いわゆる、はい、で官庁っていうのは一人で個人で動くんじゃなくてやっぱり集団的に動くわけ、組織を持って、でそういう組織を摘発している動きは明らかに最近ありますよね。
今ありますか、はい、どうなんですか、そのキムさん韓国にいた頃に、うん、自分の身の回りで明らかに北朝鮮のスパイっていう人たちっていうのは、うん、日常的に知り合うっていうか、
いやその機会はほとんどないんですけれども、ど、はい、結局この人たち一体どういう人たちなのかっていうと、昔みたいにさ北朝鮮から派遣されて、なんか潜ってうんぬんじゃなくって、いわゆるナチュラルボーンじゃないけど韓国で生まれ育った人たちが思想的にやっぱり北朝鮮に同調するという一定のグループがいると、でこの人たちのルーツもいろいろあるんだけど、そのうちの大きなものがその民主化の時の学生運動をやってた人たちですよね、はいはいはいはい、その中でも今でもチュチェ思想とかそれを信奉している人たちがいる、はいはい、チュチェ思想
って、ね、北朝鮮のキム一族の
作った思想ですね、うん、ですね、いわゆる売り式社会主義ですけれども、はいはい、でその人たちが今現在、今回の摘発を見ても明らかなんですけれども、主に組合、はいはい、労働組合などの労働運動とか、あるいは一部の市民団体、そういったところに浸透していると、で今回摘発されてやっぱり韓国社会でも相当ショックだったのが、その民主労総っていう労働組合でも非常に大きなところなんですが、
最大労総と言われてますよね、
そこの幹部が、実はその官庁であって、
スパイで、
その朝鮮労働党に入党もしていたっていうことが、なんか、
そうなんですか、
捜査の過程の中で出てきて、
それとも現政権が作った話なのか、どういう受け止め方ですか、韓国国内では。
だからこれは野党を支持している人たちは、これもうね、いわゆるその、赤狩りみたいにね、はいはい、政治利用でこういうことをでっち上げてるんだっていうけれども、保守の人たち見ればほらやっぱり今まで野放しにしていたこういう人たちをね、はい、もっと厳しく取り締まらなきゃいけないという、だから見方も割れてますよね、
うん、どう見ますキムさん
は。私はやっぱりある程度いるだろうと、当然、当然いるし、そういう人たちをやっぱりムン・ジェイン政権で野放しにしてきた点は否めない。
なるほど。
でムン・ジェイン政権の時に特に問題だったのは、いわゆる国情院、いわゆる官庁っていうのは国情院、国家情報院っていうところが主に取り締まるわけですよ、はいはいはい、警察とかじゃなくてね、でそこのいわゆるその国内の官庁団を取り締まるその権限をなくしちゃったんですよ、
ムン・ジェイン政権の時に。
そう、どうすんのって言ったら、いやこれをこれから警察がやりますよっていう建前なんだけど、警察はそのノウハウも何もないわけで、国情院はこれ数十年間やってきてる、はいはいはい、特別な組織ですから。
要するに国情院っていうのは国内の、CIA とか KGB とか、
そうです
イギリスの MI5 とかそういうやつですね、
確かに昔ね、国情院の力が強すぎて、いわゆる民主化勢力を弾圧してきた、そういう軍部政権時代の記憶はあるけれども、はい、今の時代においてどうであれ、やっぱりある分断国家ですから、ある程度のその官庁団含めて、安全保障の面で国家情報院の権限っていうのは私は守るべきだと思うし、これを一昼夜にして警察に移管するってことは、ある意味言い換えると、もうこれから官庁は取り締まりませんよみたいな、そういう話にもなるので、今回のことを機に、おそらくユン政権はもう一回国情院のそういう官庁団取り締まりの権限っていうのを復活させようとしてるんじゃないかというふうに思います。
さて、日韓関係でいうと、もうここ数年来大きな話題はいわゆる徴用工問題というやつで、私最近ですね、この話題に関して、と思ったことがあって、今のユン政権はどういうふうに解決するかというと、基金みたいなものを作って、訴えてる人に賠償金をその基金で支払うと、その基金のお金は、日本企業のルーツを持つような韓国企業みたいなところが中心にお金を出すということの発想で、これのごめんなさい、そこまでが間違ってたら話にならないんだけど、大体そういう枠組みで韓国国内で世論調査をしたところ、いくつか世論調査の結果があるんですが、中には3分の1ぐらいはそれでいいんじゃないっていう世論調査があって、3分の1は、反対してる人の方が多いっちゃ多いんだけど、でも3分の1もそれで賛成する韓国の人いるんだっていうのが逆にすごい驚いたんですけど。
いや、そうですよ。思い起こしてほしいのは、例えば慰安婦合意の時、
はいはい、
あの時だって、例えば、慰安婦の方々の中でもね、ええ、7割はあの合意を受け入れたんですよ。
ほうほう。
で、3割は、やっぱりこれは、やっぱり政府間の野望だと、私たちこれを受け入れられないっていう。だから、で、じゃあ一般の世論どうだったのかっていうと、やっぱりそれも、まあ、6、4ぐらい。だから6割はやっぱり被害者の人たちがどうしても最後まで嫌だって言ってる人たちがいるからここ大事にしようよっていう意見だけど、4割ぐらいはもういつまでもこの問題で日韓関係が悪化するのは決して国益上良くないと、だからある程度ここで、まあ、お互いその完璧な納得はいかないけれども手を打ちましょうっていう、そういう評価が多かったんですね。だからその意味では今だいたい今回のまあ韓国の案ですよね、それまあだいたいこれ 6-3 ぐらいかな、
はい、
でまあ反対がやっぱり6、これ被害者の方々がやっぱり反対してる人たちがいるので、で3割ぐらい、2割から3割はまあこれでいいんじゃないかっていうことですけど、私はこの数字はもっとこれから増えてくると思います。
は
い、うん、だから結局は世論合戦なんですよ、最後は、こういう案っていうのは。で、慰安婦合意の時3割が反対して、その3割が全体の世論を飲み込んだわけじゃない。だから今回も、まあ、一応6-3とか6-2で割れてるけれども、これをどういうふうに持っていくのか。これがまあ政治の手腕ですよね。
その政治の手腕でいうとね、その今まあムンジェイン政権ってどちらかというと左派色の非常に強い政権から、うん、まあ、ユン政権っていうとどっちかというとまあ右派色っていうふうに言われてますけれども、うん、その支持率の推移というのも最近こう見てたら微妙に伸びてきてるっていうか、
うん、
ユン政権の支持率ってちょっとずつ上がってたりなんかしますよね。どういうことなんですかこれ。
微妙に伸びてきてますね。つまりまあいろいろ要因があるんだけど、やっぱりその大統領選挙の結果が 0.73% っていう僅差で勝ったと、
はい、
なるとやっぱりこれ受け入れられないっていう思いが強くあるわけですよ、野党、はい、共に民主党を応援していた人たちは、だから最初のうちはユン大統領が何をやっても、あるいは大統領夫人が何を着てもどうこう政権疑惑だの何だのね、ファッションがどうのこうの、ユン・ソギョルはアマチュアだの何だのってものすごい批判をしてた。でもまあそれでもユン・ソギョル政権っていうのはそれなりにまあちっちゃいこうミスみたいなのもあったけれども、それでもまあ地道に地道にまともな方向へとまあ業績を積んできたわけですね。もちろん国内はさっき言ったようにねじれ状態で、まあ思い切った改革っていうのはできないけれども、特に目につくのはその労働組合のまあ大規模なストライキですけれども、これに対して相当強硬姿勢で臨んで、そのあたりからやっぱり評価がこう上がってきて今まあ安定しつつあるということで、ただまあそれでも歴代の大統領に比べるとまだ7ヶ月で4割いくかいかないかぐらいですから低いのは低いんですね。でまあ少なくともこれが来年の4月に韓国総選挙ありますから、そこまで何としても5割台にはまあ
来年というのはまさに来年ですか。
来年4月
ですね。1年ちょっと先っていうことですね。
はい、そうです。
で総選挙、
その時に今のまあ極端なねじれをもう一回この国民の力、
今どのぐらいねじれてるんですか。
今300議席のうち180を野党系が持ってる。
韓国は日本と違って一員制ですよね。
そうです、
はい、一員制で、その一員大統領だから、日本のねじれって衆議院とねじれることは理論的にありえないわけですよ、はい、日本は衆議院の国会議員が総理大臣を決めるから、だから衆議院と参議院のねじれはあっても、はい、衆議院と政権のねじれっていうのはないんだけど、はい、まあ、アメリカとか韓国は大統領制なんで、大統領を選ぶ党と国会の過半数がねじれちゃう、はい、っていう今そういう状況ですよね。
そうだから日本でさ、昔なんかねじれ国会とか大変大変とか言ってると、なんか私も鼻で笑っちゃうぐらい、そんなもん大変でもなんでもないだろうみたいな。そうで、大統領制の国で大統領府と国会がここまでねじれると、本当何の法案も通りませんからね。
今そんな状況ですか、
うん、今は結構そんな状況です。
来年の
だから大統領令でなんとかしのいできてる。
来年の国会 会議員選挙でねじれの解消の可能性はどうなんですか。
私は非常に高いと思います。っていうのは、まあ、これ、まあ、さっきから世論の話だけど、世論っていうのは微妙なもので、まあ、よく移り変わるんですけれども、はいはい、意外とバランスを取ろうとする動きもあって、今どう見てもねじれが過ぎるよね、極端だよね。でこれまでまあ何もあの法案とかが通らないとなると、これもうちょっとバランスを取る必要があると。野党が勝ちすぎたと、前の選挙で。だからより戻しの世論があるのと、もう一つは今の野党の党首のイ・ジェミョン氏ですね、あのユン・ソギョルさんと戦った大統領候補だった人、彼に対するまあ法律上のまあ不正疑惑などがいろいろ持ち上がってるので、
なんかあの今その野党の、うん、まあ、野党っていうか要するにムンジェイン政権の与党ですね、あのの、うん、ですか、
ムンジェイン政権の頃の与党、
与党ですね、
うん、だから今野党、
今の野党、だから今の野党のトップ、韓国の野党のトップって、うん、なんかむっちゃでっかい汚職疑惑みたいな、なんかアメリカ映画みたいなレベルの、よくアメリカ映画でですね、悪い政治家、悪い上院議員みたいなやつが、例えばアメリカンフットボール協会みたいなところからたくさん金を得て、あのギャンブル の, さんのね法案に賛成みたいなやつが、よく話あるじゃないですか。日本の最近出てきてるのそんなでっかい政治家の不祥事ってないんですが、今韓国の野党のトップが抱えてるスキャンダルってすげえでかいですよね。
そうだから、なんかね、ネットフリーとか見てると、はい、ハウスオブカーズっていうアメリカのさ、あのホワイトハウスのドラマとか見ると、まあ、確かに面白いとは思うんだけど、まあ、韓国の政治家の話とはもうあの桁が違うっていうか、韓国の方が、だから例えばパクネ政権のあの弾劾、あれも映画にしたらもう昔のイギリスのさ、あのヘンリー国王に殺されたアンって言ったじゃん、千日のアンみたいな、あれ以上にものすごいその題材になるし、今のイ・ジェミョン氏のおっしゃったようなその疑惑、これでもかっていうぐらいの、でも彼ものすごい手腕があって、まあ、未だにそれこそ、まあ、党首に上り詰めてまだ警察と戦ってる、
賄賂もらってなんかやるみたいな、そんな話ですよね。
だから韓国の時代劇見ても面白いけど、この政治をドラマにしたら本当面白いだろうなって、
うそういうのない人出てこないんです
か。だからあんま面白いと良くないんだけど、日本みたいに政治がクソつまらないっていうぐらいが、まあ、安定してるんだけど、なんかね、韓国はスペクタクルすぎるっていうか、ダイナミックコリアですね、いつもね。
あ、どうもありがとうございました。時間が来てしまいました。
ドローンの話準備してきた
の、すみません、ごめんなさいね。またその話して、ね、あの、ま、キンキンお越しください。お願いします。
ダイナミックコリア、
ありがとうございました。じゃあ次はウサギのセーター着てきていただくということで。
マスク、ウサギのマスク買いました。
あ、そうですか。ありがとうございました。
キムキョンジュさんでした。ありがとうございました。ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
1月24日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここでまた新たな電車の情報が入りましたのでお伝えします。小田急江ノ島線が睦愛日大前駅と善光駅の間で発生した人身事故の影響で、長後駅と藤沢駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。小田急電鉄によりますと、運転の再開はこの後午後5時50分頃の見込みということです。まだちょっとね、時間ありますんで、ご利用の方はご注意ください。さあ、ではズームオンミュージックリクエストご紹介してまいりますが、今日のお題は、 お正月の神社で猿回しの芸を見たときに聞きたい曲、ね、辛坊さんとってもお猿さん可愛かったとおっしゃってましたが、まずはミスターモンキーさんからですね。猿といえばアラベスクのハローミスターモンキー。
あー、
ね、
もうあのディスコ全盛期ですよね。
そうですね、
はい、ハローハローミスターモンキーですね。辛
坊さんぐらいの時代のきっとね、ディスコですよね。
もうなんかね、うん、新宿のカンタベリーハウスとかですね。
辛坊さんぐらいの時代の人ですよね。
どうぞ。
続いて清瀬市の39歳男性の方 KJ さん、今日のミュージックリクエストですが、モンキーズがダメなら安室奈美恵 with スーパーモンキーズもダメですか。いいですよねこれ、
はい、全然問題ないです。
私は引退した、はい、今でも安室ちゃんが好きなので、トライミー私を信じてをリクエストします。
なるほど。
ちなみに発売日が1995年1月25日で、明日で28年になると、ね、もうそんなに。それから神奈川県のタヒチさん、はい、30歳男性です。モンキーマジックのアラウンドザワールドをリクエストします。香取慎吾さん主演のドラマ西遊記の主題歌です。
はいはいはい、あれ五代目じゃないの、
これはモンキーマジックです。
モンキーマジック、はいはい、失礼しました。
それからですね、浜松市の犬黒さんはエコーズのズーをお願いします。
動物園。
そうで、ね、歌詞の中にそっくりの猿が僕を指さしてるとあるので、辛坊さんは辻人生さんの読み方知ってますか。
辻人成さん、
そうそう、2種類あるんですよ。あの作家活動されるときはどちらかっていう、なんか使い分けされてます、
はいはいはいはい、
作家さんのときは人成さんか、はい、
フランス在住ですね。確かね、
はいはい。伊勢原市の61歳メールネームが三万発出さん。
何ですか。あ、昨日のやつですね。
読み間違いですね。
3万発出たってやつですね。パチンコの話ですね、はい、
そうそうそう、ありがとうございます。矢沢永吉さんのファンキーモンキーベイビー。
君はファンキーモンキーベイビー。
私くらいの年代ならやっぱ A ちゃんだろう。
A ちゃんですね。最近ちょっと A ちゃん の, あの真っ赤なタオルを発掘しましてね。
そうなんですか。
真っ赤なバスタオル、
はいはい、
今年はあの A ちゃんの真っ赤なバスタオルでね、うん、ハワイの海岸に寝そべってやろうと。
いいじゃないですか。いい矢沢って書いてある。
そうそうそうそうそうそう。
やってくださいぜひ。それから栃木県のアボの角さん、猿の方が人間より賢いということで、タマのさよなら人類はどうでしょうか。
ああ、たた。
ね、あれは歌詞の最後に猿になるよとあるので。
ああ、あるある。はい。ね、
あとは千葉県君津市のラジオネームが寒いの嫌いばあちゃんさんです。
嫌いです、はい、
まどかひろしさんの無双花ですね。
なんで
なんてったって、飛んで飛んで回って回ってとお猿さんの得意分野ですもの。
あ、
確かにね、飛んで回ってますよ。
そうですね、猿回しの猿も飛んでました、うん、飛んでました飛んでました。
そしてあ、これが一番多いんですか。
何ですか。
神奈川県横浜市の女性の方、井戸川や大谷さんですね。へーへー。猿岩石のデビュー曲白い雲のようにをリクエストします。猿の曲といえばこれしかないでしょう。
あったな、そういう。
昨日あのゲストの方が猿岩石に憧れて、ね、
猿岩石のあのでのイギリスまで行くやつで、そうそう、あれ見てね、今の仕事ついちゃったって話で、昨日だけどね、本人前にして言えなかったんですよ。私あの頃ですね、はい、まあ、この業界入ってましたから、猿岩石が歩いていくところをね、旅していくところをずっと見てたんですが、私元バックパッカーだから割と事情に詳しいわけですよ、はい、そうするとあ、ここは絶対無理、ここ絶対飛行機乗ってると、
いや、
ここ飛行機乗らないとあの通り抜けられるはずがないっていう、
歩いたんですよ。
でそしたらやっぱりですね、後に数年経ってですね、あの猿岩石別に全部ヒッチハイクで行ってないと、
うんうん、
飛行機使ってると、うん、今なら結構ネットで大問題になるところですが、当時はまあバラエティだからなっていうこと
で
許されてた時代だったんですが、
う
ん、まあ、それでしかし人生左右されちゃう人もいるわけだから、
影響力あったんですよ。
難しいなと思いますね、はい、うん、
はい、以上です。
ズームミュージックリクエスト、猿岩石白い雲のように。
じゃあ聞きましょうね、たっぷりね、はい、エンディングまでお待ちになってください。 さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。メールは zoom@1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。東京電力 29% の値上げを申請。東京電力ホールディングスは今日、国の許可が必要な家庭向けの規制料金について平均 29.31% の引き上げを経済産業省に申請しました。値上げ対象の契約は1000万件程度で、6月の適用を目指します。ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で燃料価格が高騰し、収益が悪化しているためです。値上げ申請は東日本大震災後の2012年以来11年ぶりとなっています。
このニュースね、結構気をつけなきゃいけないなと思うんですよ、
はい。
まあ、今の原稿はまだねちょっとマシで、ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で燃料価格が高騰しってなってますよね、はい。実はこれなんかまだマシで、というのがですね、ロシアのウクライナ侵攻の影響でとかね、ロシアのウクライナの侵攻でとかって、それで終わっちゃって円安書いてないところとか結構いろいろあるんで、はいはい。だけどほとんどの人は、まあ、ロシアのウクライナ侵攻の影響なんだろうなってこうみんな思うわけですよ、うん。だけど例えば原油価格の推移なんか見ると、もう去年の8月9月の段階で、去年のロシアのウクライナ侵攻は2月の24日ですよね、だから今日ちょうど11ヶ月で、まあ、官房長官がそれに言及したりしてますが、はい、まあ、来月の 2月24日で丸1年なんですが、原油価格の推移なんか見てると、去年の2月24日を境にドーンと上がってるのは間違いないんですよ、うん。ところがその後ドーンと上がって、だんだん下がってきてですね、去年の夏ぐらいにはロシアのウクライナ侵攻前に戻ってんですよ、
はい。
今はむしろロシアのウクライナ侵攻前、直近よりもずっと低いんですよ、うん。そうすると現状においてロシアのウクライナ侵攻による資源価格の値上がりって嘘ですよね、これ。だって下がってんだもん。
はいはい、
もうだから、なんかロシアの、だから今世の中の物価変動とか、なんか物価値上げ、みんなウクライナの、ロシアのウクライナ侵攻。まあロシアのウクライナ侵攻はとんでもないよ。うん、それは今この時代にさ、文明国が、それも核兵器持ってる文明国っていう言い方もどうかと思うけども、うん、まあ、核兵器持ってる大国がさ、はい、領土拡張のために隣の国に侵略するなんかさ、ありえないじゃん。
そうです
ね、まあ、ロシアのやってることはありえないんだけど、
はい、
でもその影響でって、よくいろんなもののニュースの枕言葉についてみんなそっちの底のせいにすれば世の中の人みんな納得するから一番わかりやすいんですが、
はい、
だけど何回も言いますけど、うん、原油価格をはじめとする世界の資源価格の大半はロシアのウクライナ侵攻前に戻ってるんですよ、と未だにそれを理由にするのおかしくねっていう話、うん。それさえ言えばみんな納得すると思ってるところがね、もう私は非常に不快ですね、でむしろやっぱり円安の影響の方が大きいですよ、日本の場合はね。で円安の影響が大きいんですが、円安になんでなったかというと、これはもうここ10年ぐらい政府日銀の政策の結果になってますからね、うん。だからデフレを直すためには物価を上げなきゃいけない、はい、物価を上げるためには通貨の価値を下げなきゃいけないということで、はい、この10年間通貨の価値を下げる作戦を政府と日銀がずっとやってきた結果、通貨の価値が下がって今物価が急激に上がり始めてて、いや日銀政府は、いや物価上昇率は 2% ぐらいで安定する、で 2% ぐらいで安定したら今の政策はやめるって言ってるんだけど、直近の物価上昇率なんて 4% とかっていう、過去40年間最悪のインフレに今突入してんのに、未だにデフレでどうのこうのって言ってる人たちいますから、お前さ、目の前の数字を見てみろよと、スーパー行ったことあんのかっていう、
うん。
まあ、そんな状況の中で、29% の値上げの申請の原因がロシアのウクライナ侵攻って言われると、おいおいそれちょっと何なんだよっていう、ここへ来てやっぱり電力関係のこの数字、大きな声でこんなに上がるよ上がるよっていうのは、電力年の上が上がるから、それを防ぐために原発動かせっていうところにある意味説得力を与えるための一つの戦略ストラテジーというか戦略なんですが、 ただ長い目で見たときに、はい、もうあの太陽光に比べて原発の方がコスト高いっていうのも明らかになってきてるわけだし、うん、特に原発に関して言うとコストが分かんないのは、いまだにあの30年前に使用済みの核燃料なんとか処理しなくちゃっていうんで、青森の六ヶ所村に処理工場30年間、当初は5、6年でオープンするやつが、あのいつまで経っても工場を稼働しなくて、でこれなんで工場を稼働しないかっていうと、ノウハウが論文としてないんですよ、この世界って、
はい、
というのは核に関して言うと、うん、あの研究者が論文を発表して、世界普通の学問っていうのは、あの研究者って論文を発表するとそれが世界の学者に共有化されるんですが、この原子力分野っていうのはそれぞれの国の、いや、まあ、軍事に関係するトップシークレットになるわけで、学者が研究したことが論文になって世界に流れたりしないわけですね、はい、逆にそれが流れると、まあ、パキスタンの核開発技術が北朝鮮に移転したんじゃないのみたいな話になっちゃうわけですよ、だからそれ独自に開発するしかないんで、うん、一から技術を、うん、で日本でそのフランスなんかではもう実用化している使用済み核燃料を処理して、あの使えるものと使えないものと分けて、使えないものは処理しましょうっていう、その工場を数年で、1990年代にそれ数年で作るはずが、30年経って数兆円のお金ぶち込んで、まだまだまだ動かない、
はい、
で一体これからどのぐらい金ぶち込むつもりなのっていう、そのトータルのコストを考えた時に、やっぱ原発は実は長い目で見た時にコスト的にちょっと あんまりそれ得しないんじゃないのって、いろんな意味で分かってきたんだけど、でも目先の電力の確かに料金下げるためには、今日本でストックしているものの中で原発動かせば燃料費かからないっていう、うん、ただ長期で見た時に、世界がもし中国だいぶ原発増やしてきてるよねみたいなことで、世界がウラン燃料に手を出し始めた時に、あの石油の残存資源量よりもウランの残存資源量の方が実は短かったりなんかするわけですよ、うん、そうした時になんか原子力にすると未来永劫使えますみたいな錯覚してるんだけど、燃料がいるわけで、そっちの燃料もそのうち取り合いになってきた時に、あと多分100年ぐらいで枯渇すんじゃねえのって話になった時に、おい石油より先になくなんじゃんっていう、うん、トータル考えた時にちょっと合理性はないんだけど、でもやっぱり直近そっちの方に舵を切った方が世論の受けがいいということがあって、うん、だけどこの 29% の値上げなんですけど、背景に何があるかというと、ここから話がメインなんだけど、ああメインの話の時間がなくなってきたぞ。
これ1分ぐらいじゃまとまらないですか。
それでは引き続きは今日の YouTube で辛抱の旅おい、ごめんなさいね、明日これも話はもうずっと続きますから、
そうですね、
また明日明後日折りを見てやってきます、はい、
そうしまし
ょう。まあ、基本的に電力がでもね、すぐには上がらないですこれ。なぜかというと、はい、政府が補助金出して6月ぐらいまではむしろ今から燃エネルギー代は下がります。ただ今回の値上げ申請が通るのが早くて6月ですから、でだから政府の補助金が6月乗っていたとしても、はい、6月ぐらいから日本の電力料金は上がります。
なるほど。
だ6月まではむしろ下がります。
わかりました。ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは井戸ヶ谷大谷さん、虎のしっぽさん、夏色ボタンさん、神戸ラーメン二郎さん、ゲロゲロさん、京都のおっちゃまんさん、影丸さんからのリクエスト、猿岩石白い雲のように。驚きは、
はい、
歌ってるのは猿岩石のお二人ですが、うん、作詞藤井文也、作曲藤井直之、
ね、
藤井兄弟の曲なんですね。これ
はいはい、
チェッカーズかいっていうね、はい、
うん、
びっくりしましたが、はい、すっごい流行りましたねこの曲 ね確かに
紅白でも歌ってましたよね。
そうですね、ということで、
はい、
猿つながりで猿岩石でございました
単純でしたけれどもね、はい、この後の日本放送は古谷雅之さん、軽トラックスをお届けいたします。今日はシャイニー特集です。引き続き日本放送でお楽しみになってください。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、明日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは自民党防衛力強化資金の、特措案を議論、それから人口減少へ進む中国、懸念される経済減速と就職難ということで、講談社編集次長の近藤大輔さんがお電話で
出演される。近藤大輔さん、奥様中国の方ですよね。
そうですか、
はい、
そしてこの番組は通常国会開幕、防衛費増税にズームしていきます。ゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです。
はい、 ということで、強烈な寒波が今日から明日にかけて、
そうなんです、
まあ、あの温度見てたらね、どんどん今晩氷点下に下がってきますね。
関東でもね、うっすらと積もる。
屋外で遊ぶゲーム機とかスマホが結露すると中が壊れるということで、
らしいですね、
どうぞお気をつけください。ここまでは辛坊治郎と
増山でした。
明日もあります。